こんばんは、お待たせをいたしました。それでは講話をいたします。講話は、お聞きになるなり皆さんの早速のお役に立ちますが、それは皆さんのご納得を通じてのことではなくてですね、それはもう間違いなく皆さんよりも先、皆さんがそうだと思われるのは後になるという形での、経験に先んじた現れ方をいたしますからですね、もう簡単に言えば治るということについては全然皆さん方の努力とか見通しの確かさとかですね、方法をしっかり身につけられるといったようなことは関係ありません。したがって法はそういうものを何らかの治るためのヒントとしてお気になるという必要は全くありませんから、話としてお気になるというそれでも十分ですから、広く心の問題に意味を持って、聞く中で聞くっていうのは、雨の音を聞くというに等しい、そういう聞き方で、結構です。この雨の音というそれは誰かが作り出したわけでも何でもなくて、この通りその状況次第で聞こえてまいります。皆さんに桂離宮の一通りの今の様子をご覧いただいて、17世紀の初めになんとまだ雨どいがなかったという事実をご覧いただきました。豊は江戸時代の中頃からと言われておりますが、この屋根全面、つまり、皆さんのうちの四方の木の端に、雨どいがつくというのはもうずっとあと、ひょっとしたら明治になってからかもしれません。大変なことですが、この豊をつけるということみたいな、大変な仕事をですから、そういうことは、大きなお寺をご覧になってもないわけですね。で、そこでみんな雨だれが、雨の最中と聞こえていたというふうに、お考えいただいてもよろしいぐらいです。昔は、それをただ聞いているというですね、まるでガランとした歩道に雨がじゃーっと降っているというね、挙動という言い方は日本ではいたしませんが、それは誰もいないガランとした歩道のことです。ここに2つの事実を同角で並べているわけですね。ガランとした音、挙動、そして適正、雨、これが雨だれの音ですね。簡単に言えばガランとした音に雨がジャージャーというようなものですが、本当は この敵はアバタレであるかもしれず、ザーッと降っている音であるかもしれず、そこはよくわかりません。で、こうやって書くからには、これが皆さん方にとって、課題であるかのように思われますでしょう。これをテーマにして、何を考えさせようとするのであるかですね。皆さんがそう思われたときですね、もうそれは通り越している、この本物、あるいはここでしたら全知、あるいは真実に生きる姿とか、禅でいう悟りとかはいつも皆さん方のお考えを通り越しておりましてですね、それを追いかけるのはあたかも泥を見て縄を縫うという泥縄の例えに等しいのです。ですからもうしない方が賢いです、ね、いつもそういう先行性で先に行く性質を持っておりますから、なおすると努力、押しを足をどうしたらいいかっていうのはいつも後になってしまうんですね。ですから全く無駄なしなくても良いことならでもあるわけです。で、この挙動不適正で、それがどうしたと皆さん思われる時、もうすでに本物が出来上がっている、あるいは皆さんは治っていらっしゃるという、それが言葉を見て読んで、意味が分かってそれからのことでないというところに、非常に大事なもの、つまり禅師の特殊さがあるんですね。で、これがこの禅の坊さんの下下っていうのは悟りに関連した詩ですね。その終わりの2行の始めでして、次の行はこれには伝達の人の器、見事に悟りを開いた人もと言い換えます。どうすることもできないという言葉が続きます。作者も応対しがたし、応酬しがたし、ね、これに対して工芸であろうと絵画であろうと作った人ですね。けれどもこの場合の作者はそうではなくて、見事にその悟りを得た人、あるいは真実を見抜いた人、例えば皆さん方禅師の人、こう言っていいものです。その人もこのガランとしたお堂に雨がジャージャーという事実にはお手上げだ、こう言ってるんですね。集体で、それはそれに対して報いる、報酬する、それをどうかしようとするようですね。集、報いるですね。体はそれに、相対している。 白大使がだし、それに対して何かしようとしても難しいということはお手上げだと。簡単に訳せば、どんな連達の人もこれにはお手上げだと、というふうに、森田先生流に申しますと、ただ事実があるのみである。それはこの小さな色紙に事実のみただしんなりと書かれておりますね。これはこういう色紙があったのではなくて、というと不思議に思われるでしょうけれども、縦に長い掛け軸があったんですね。それを1974年、昭和49年にそれを2つに分けて2行に改めて、それで、森田先生のお名前を小さく横に形骸と形の外というふうにつけ、ハンコもそれに従って縮小した。そして、無理に作った色紙の実際にないものをです。つまりそこが面白いのは、そういう創造性で作り出したというですね。これも美術に限らず、私たちはその創造に参加しているという感じはおよそいたしませんが、最も基本的にはものを見る、聞くもそうですが、視覚的聴覚的にその色と形を見、音の高低、あるいはその連なりとしてのメロディーやリズムといったものを聞くという、それがなんと見る方は美の創造でありですね、聞く方は音楽の鑑賞で、鑑賞っていうのはただ味わっているというものではなくて、そこに皆さんが新たな音楽をご自分で作り出していらっしゃるんです。そういうことは普通気がつかないですね。昭和25年に私、今から63年半の前になりますが、医師になりまして、精神科の勉強に、その医学部の精神医学教室におりましたらですね、一緒に入った大変音楽、ラテンアメリカ音楽に反応な方が、せっかく文学部がある大学なので、一遍美学の講義を聞こうじゃありませんかと誘っていく。それでなかったんですよ、とても行かなかったと思いますけど、こっそり美学の講義を後ろから入って聞かせてもらった。これはもう皆さん方にも大変お役に立ち、また森田療法っていうものを深めるのに役立った良い機会でありました。もっと驚いたのはですね、どんなにいろんなこの美しい絵が家庭である、あるいはそういうその話が、ここのスライドの時間 のように出てくるのかですね。まあ、当然のようにそう思ってましたが、たった一枚の絵もその講義には出てこなかったんですね。でも考えてみれば、美学っていうのは美の哲学でありまして、この美術の美の由来をよく気にさせるところに大事な学問として美学があるんですね。あるいは美の科学と言ってもよろしいです。そして先生は伊松友教授でしたが、井戸の井とそれから島という字、海の島ですね、勉強の勉という字を書く方でしたが、いきなりですね、最初ゴッホに6つほどのひまわりを花瓶に刺した絵がある。おそらく誰もそういうものは見てるだろうという予測から例に挙げられたと思いますね。それを説明して、それでなんと美というものはそこにあるのではなくて、見る人が作り出すのであるという重大なことを言われましたですね。私もとって、私は作品に美があるとばかり思い込んでおりましたら、なんとそれを見る私たちが作り出しているのである。ですから目をつぶってたらですね、私の考えなら私が目をつぶってても作品は美として存在するとばかり思っておりましたのに、その講義では目を開いて、作品を見るということで美がそこに成立する、成り立つということでしたから、まず驚いたんです。いや、もうお分かりでしょうけども、皆さんがこうして作業をなさる、写経をなさるというそのことで、なんと真実に生きる姿がおのずから出来上がっている。当然そこに折り紙をなされば、出来上がる作品は美として皆さんが作り出される。目が作り出す、手が作り出すだけでなくて目が作り出す、ね。そして写経は決められた文字を皆さんが忠実に写して書いていらっしゃる、その時に筆の先に出来上がっていく文字が美そのものを作り出しているんですね。なんと視覚が美を作り出す。これは音楽における聴覚も全く一緒と考えていただいて結構です。そしてゴッホがいなければと先生は言われて、この絵は存在しなかったであろう。そうですね、ゴッホが描いてくれたからこそ、あの花瓶に打つばかりの大輪のひまわりが無造作に生けられた作品が生まれたんですね。余談ですけれども、あれは最初3枚ありましたです。一つ日本の西宮に買い取られ、西宮のどなたかでした。それがその戦災にありまして、残念ながらゴッホの絵が一枚失われた。で、今残っているのは東京の損保ジャパン、その40何回、 戸郷誠治、青い子と書きますが、戸郷誠治美術館に保管されております。もう一つは、フランスにあるんですね。そういうことで、日本で僕の絵が2枚勢ぞろいしたことがあります。僕はいなければという、それはトリコの後、皆さんがいらっしゃらなければ僕の絵は生まれなかった、そういうつもりですね。今近くにおける美の問題を取り上げておりますが、聴覚も含めて、挙動不適正、作者も集大しがたしという、これはね、そこに雨がじゃらじゃら降っているのを見、雨の音を聞いているという、そこに極まるもの、あるいはもう想像されていくもの、これが皆さんの生き生きした生活そのものが目における現れとして、そういう状況を作り出しているね。したがって悟りを開いた立派な人も、それをどうすることもできないというとは言い換えれば、もうその生き生きしたものを生き生きするその人の究極の姿でありますから、知的な人間の考えによる、それに付け加えての考えて、それは意味付けですね。そういうものが余計ないらんことを付け加えるに過ぎなくて、最も大事なものは言葉のないところにもうはっきり現れているというふうにお話してくれば、もうこの簡単な中国の禅の坊さんの詩のほんのわずか2句でありますけれど、2つの句ですけれども、森田先生の事実、あるいは事実による生活という、その生き生きした姿が現れていて、脱線を指摘していると言ってよろしいですね。それに意味付けをし、例えば良いとか悪いとかですね、そういう価値的な意味付けなどを事実の外からそれにしつけるという種類のものは、もともと真に生きることからの脱線であって、かつて、森田先生の純な心についてお話をしましたときに、それはその数年前、森田先生は1919年、森田療法完成の時には純な心と言われずに、その翌年の論文から出てまいりますが、1920年ですね。それが明治43 2003年、明治43年に、京都大学の西田喜太郎教授が善の研究、良いとか悪いとかの善ですね、善の研究という本を出して、その中に純粋経験とは冒頭にそういう提案を考えているんですね。経験する主体である自分と、経験をしているという姿の自分とですね、主と客とに分かれる前のものであるという大変大事なことを指摘したんですね。で、森田療法家はこの西田喜太郎の純粋経験という、それがなんだかの関係で、森田先生の純な心という指摘に影響を与えているであろうと、そう見ていればですね、皆さん方簡単に、話も今晩の大事なこの生活においてですね、自分がこの講話を聞いている、聞く自分と、話の聞く内容と、皆さん方は知らず知らずその二つに分かれたものを体験していらっしゃるね、聞く自分と聞かれる事柄とに分かれて、で自分が講話を聞くという形でそれを意味付けして、経験していらっしゃるんですね。前置というのはそれのないものでありましてですね、皆さんが講話をお聞きになるという、それのない、聞く自分も聞かれる対象になる声も共に言葉で表現されない、意味を持たない、論理性がないと、こういったところに究極の皆さんの前置がありますので、その限り多くの森田療法の説明は説明したために肝心な純な心を見失ってしまうという矛盾をはらんでいるのです。その点、目だけ、あるいは耳だけですと、目も耳も言葉を持ちません。論理、文法なども持ち合わせません。それで、極めて確かに前置の事実あるいは真実に生きる姿を、作品を皆さんがご覧になる、例えば、ここに、ここ後ろに黒板がありますね、黒板をご覧になる、私が、見えたり見えなかったりというさまざまな状況において、皆さんは 言葉によらずに事実による生活を保護していらっしゃるという、それで天地は極まっているんです。ですから多くの大分療法本あるいは解説者によりまして、大分療法とはあるいは禅師とはなど、まるで学会の議論のようなことが治療上言われていることはですね、そのことのとくが事実以外の禅師以外の事柄を論じているに過ぎなくて、皆さん方にお役に立つのはただ事実のみです。そういった十分な吟味をしない説明のみに終始する森田療法ではよくわかるけれども治らないという嘆きの声を聞かざるを得ないですね。今目もしくは耳においてお話をいたしました感覚的な事実による生活はですね、それを皆さんの全身に広げた場合に脳、大脳の働きも含めて、それは、まあ、実に確かに皆さん方の全知の姿がこの瞬間に全身に現れていると申しましても少しもこれはおかしくない、という誠に木剣の幸いでありましてですね、何も直す努力をしてませんと皆さんがおっしゃったにしても事実の方が優先的に先行してそこに現れるという、この興味深い事実が、しばしばまだ不安がありますがと余計なことを言いながら退院される人々のその間違いを全く余計な判断としてですね、常に事実が皆さん方のお考えの先にある、そういう確かなことを示している、ただそのこと、そのことのみで何か賢いよく納得のいく分かる話というものにまとめた後ではもう本物はそこにありません。この事実による生活ですね、こういうふうに最初なかなか受け取りにくいものでして、考えをこうそこに持ち込めばそれを仲立ちにして媒体としていくらか本物に近づいた感じがしますけれどもですね、かえってそれは脱線で本物でないということをこう繰り返し申し上げる必要があります。皆さん方は全てわかるということをもって、究極の事実を掴んだと思いたい方々でありますけれども、事実が先に皆さん方よりもその本物の姿をちゃんとあらわにして、言い換えれば 隠れた存在ではないね。ですから、マルタ療法の方法として、治療法として、その言葉がどう受け取られましょうとも、事実、皆さんが前置なさる状況の方が、常に、確かに、先に現れているのですから、ね、そこを見るとしますと、ただの療法についての解釈をめぐっての話に終わってしまうという恐れがあります。こういう話を聞いていただくまでに、皆さん方がご自分の治った姿というものを理想的に、あるいは完全主義的にですね、こうありたいと思われた瞬間にはですね、もうすぐ相次いで、そういう方で、なければならない、そう出来上がらないと善知と言えないというふうなお考えが出てきましょうからですね、それはもうお手本主義というふうに皆さん方の目指すものを示すことになって、必ず抽象的、論理的な描かれた前置の姿となってしまいますので、もうそれは本当の前置ではありません。ある目指す方向、どっちへ進めばいいかということは、どうしたらよいかということの一部でありますからですね、その一部、つまり方向を見定めようという次のこの優れた考え、予測のいわば狙いですね、それがもう働けば働くほどその脱線がひどくなって、ただ困惑に終わってしまうという、それはかつての皆さん方もここにいらっしゃる前のと全く同じ事柄がこの講話の場でも起こりうるんですね。この混乱はひとえにこうした説明というものが皆さん方の理解を妨げるんではなくて、理解を助けることによって事実から脱線する、ね、事実っていうのはもうお分かりのように挙動適性、まさに、そのガランとした音だけでも、あるいは雨適性、雨のザーザー降る音だけでも、ね、その事実で 足りるということです。善知は身において皆さん方のお考えより先に成り立つ、耳において皆さん方の予測よりも先に成立するという点、今晩はこの事実による生活という思ってもご覧にならなかったところに本物がもう十分な過不足ない姿で現れているということを申し上げておきたいんですね。さっきゴッホがいなかったか、飯島教授がその講義で言われたとお伝えしましたが、1889年に亡くなっておりますこのヴィンセント・ヴァン・ゴッホというのはフランスでありますね。実際にはヴィンセントでなくてピンセント・ヴァン・ゴッホ、オランダから来られた女性の精神科の先生にこの病院の中を案内しながらですね、正しいオランダの画家の発音の仕方を伺ったんです。その時に喉を鳴らしてですね、ホーッと言われた、非常に驚きましたですね。日本の美学の本にも、美術の本にも、カタカナでホッホと書いてあるのがあります。そういうもんかと思ってましたから、ホッホッと、ホッと、その、喉を震わせて、声音、濁音でなくてですね、澄んだ音で、その、名字を言われる、名前を言われる、強く耳に残っております。この人がいればこそあのような美が皆さんの視覚によって目によって生み出されるという、そこのところに作品を仲出しにして、ゴッホとなんと皆さん方とはですね、視覚においてつながるという事実なんですね。その講義の後半にありました。これも普段あまりお考えになることのないことなのかもしれませんね。この絵は一枚の作品が皆さんの鑑賞の対象になるというぐらい普通は思ってしまわれますけれども、それは字としては上に書いた金編の管ですね。ところが美学では下に白い字で書きました、それを見照らすという観察の管と 照明の照ですね、照らすというその字を書いて、これは見ること、ただ見るということを表す言葉です。で下の方、そのただ見るというそこに皆さんの目の想像、美の想像、色と形を見ていらっしゃるその時に美が想像されるという大変な技術が生まれているんですね。言い換えれば、こうして皆さんがご覧になっていらっしゃる外の物事が全て目における全知でありまして、ことごとく見る限り皆さんの想像の想像を作りたい、これも、出していらっしゃるというその事実にもかなわないね。見ていることは作り出していらっしゃる、これはもう全知の創造性、あるいは普通の言い方でしたら皆さんが生き生きと過ごしていらっしゃる、当然それは全知の姿ですが、それが人間の大脳物を考え、言葉を使い、論理を組み立てて意味を問うということより前に始まっている、それで、これは重大です、重要です、見るという事実が目における全知である、そしてそこに生き生きしたものが皆さん方によって作り出される、このことですね。でそのようにして皆さんの意思あるいはお考えに全く関係なく善知というものが成り立つということが目において、お分かりいただけたかと思います。したがってこの目の働き、視覚が頭のてっぺんから足の先まで皆さん全身の働きとして現れるというこの生命現象におきまして、言い換えればこのここでの皆さんの生活が皆さんの全知の姿に他ならない、ね、ですから心、心理、皆さんのお考えなどを取り上げてどうなったかという、皆さんのお考えの内容を問うときは常にして脱線であるというので、ただ全身が目であるというふうに昔の言葉を使って申し上げておくだけで事柄は至って簡単に達成できるんですね。通信、体を通じ、やったといえば全身が目である、 このこれという字ですね、中国語でシーという出る、それは何々である何々ですという英語のイズのようなアラのようなですね、理動詞でありまして、決して日本語で読むときのようにこれというなんかそれを指してこれと言ってるんではない、指示代名詞ではないんですね。全身を通じて通信というのは全身を通じてです、目です、あるいは目である、全身が目という、それでここの全地は極まったと思います。皆さんが何をお考えになってどう悩んでいらっしゃるかということをはるかに通り越して、それよりもものすごく早くこう生活する場において、そこがどうのこうの場所がどうのこうのということではなくてですね、文字通りここにありますように真実を極める場所である。ほぼこれ、道場と書かれておりますが、入院しておられた方が自分で、お書きになって、彫刻され、そして残しておいてくださった、残していかれたものであります。なかなか達筆でありますね。一歩一歩歩いている、そこが真実を極める場所である、道場である。そういうふうに これはユイマルキヨロというインドの坊さんでなくて、在家、一般の家庭にいる人であって道を極めたリマラキルティ、リマラキルティという人の踏み抜いたものでありまして、それを地方から行った坊さんがユイマキツ、あるいは省略してユイマ、このリマラキルティというのをユイマキツ、もしくはユイマと漢字に置き換えたんですね。それを日本ではその通り漢字で受け取っていますが、こちらではユイマ、ユイマ個人、ものによってはユイマキツ個人と書かれてはおりますが、ユイマ個人と一般に呼んでいるわけです。これは お坊さんもそこ向けの達人、作者、それこそ立派な真実を見抜いた人であったんですね。この通信税源、体中が目であるというそこの裏側に言葉を使わない、言葉によらない事実による生活というものが隠れているわけですが、ことさらそれを、もちろん言わなくてもよろしい、ね、全身が目である、これは皆さん方の今晩ここでの全身の姿に他なりません、ということは神経症の困った状態は病気というのではなくて、真実を求め、あるいは本当に生きるとは何かというこの大事な命題、課題の解明のために知的に、骨を打って答えを出そうとしていらっしゃる、そこに生じたのです。その答えを全身が目であるという言葉によらない、事実による明らかな生きる姿で示されればですね、もう皆さんがそれをめぐっていろんな議論をなさることは 用事のない無駄なことでありまして、いきなりの事実によって生きていらっしゃる、生活していらっしゃる、それはもうおのずから自動的にこの場で出来上がっていることであるね。だからこうだという説明のない森田療法が本物ですから、分かる森田療法と完全に決別しなければなりませんね。京都のスキー場に雪が降っていると思う。あ、それはまあそうか、そうかもしれませんが、雨かもしれません。とにかく、この雪という天候の事実で、あるいは天台の事実、天がもたらした事実、その先ほどは雨についてお話ししました。それを雪に置き換えれば、中国唐の時代に寺を訪ねていった方孤児、孤児というのは寺で坊さんになった人でなくて、普通に民間で、生活をしていながら、死ぬように熱心で深く事実をこう極めた人を尊敬して読む言葉ね。帰りにですね、そのお寺で修行する坊さんが数名送っているわけです。その法孤児がお寺から出ていく道をこう おそらくその門が離れていたかなんかですね、そこは送っている。そうしますと折しも雪が降っているですね。そうしますとこの方おこじが、ああいい雪だな、決して、特別のところに落ちようとしない、こういうのですね。 考説編編世に生きたなら列車っていうのは特別の場所、列車に落ちる。そうしますと、禅という坊さんが、禅というのは完全の禅です。その理が名前だったんですね。禅禅家、禅の客と書きます。それが日本から、じゃあどこに落ちるんですか、大きなそしたら方向がその雪を握ってポーンと、ま、雪合戦みたいなものでポーンとこう顔にぶつけたところですね。もうお分かりのように、そういうその論理性のある質問が出てくると脱線するわけです。ですから考説編編でもう十分なんですね。どうして高校人が感銘したかといえば、雪が自分の好きな好みの場所に落ちるということがない。ここは嫌だ、ここはいいというふうな寄り好みが全くないですね。さあこう振り続けている、多分そういう風景です。それに対してどうしても人間は自分の好き嫌いでそのあり方、落ち方、あるいは落ち方よかしいので、その境遇、環境などをつい選びがちであるので、それがないという、そこのところが大事ですね。このことはもちろん雨についてもさっきの共同適正、もうそれでも全く同じことなのです。皆さん方の環境を選ばない、この与えられたこの不自由で不滅で窮屈なこの環境において信じてその生活に骨折られるときは、作業は、もちろんですが、お食事のときも、あるいはお風呂の中でもですね、まさにこの列車を選ばないというところを自分流に設定しようとしない、そのところに、ご家庭で皆さん方が直そうとなさるのとまるきり違ったこの環境の良さがあるんですね。そういうのですから、どうか早速今晩の与えられたこの環境での生活に極力骨を折っていただきたいですね。それではこの辺で講話を終わることにいたします。